10月今日も最後の、日曜日ということに、なりました。相変わらずそんなに寒くはなりませんけれども、なんかこの間のなんかテレビ見ておりますと、平均気温がなんか6度ぐらいなんか上がってるとか言ってましたね。南極の氷も溶け始めているとか、言ってましたけども、もうこの人間の愚かな文明が始めたですね、この世界の神様のお作りになった自然の破壊というのがもう止めようがないようでありますが、まあ、先週この週末のお話をいたしましたけれども、本当にイエス様おいでになる日が近いんだなというようなことを、まあ、いろんな機会に感じさせられております。今日はですね、列王記というこの旧約聖書の、これはまあ主に名前が示す通り、王様の記録でありますが、イスラエルの北と南にですね、分かれておりました。分裂王朝時代の王様のお話が主に書かれております。その中から、お話をしたいと思いますが、6章の列王記の下ですね、列王記には上と下がありますが、下の方の6章の8節から23節をまずお読みしたいと思います。新共同訳では旧約聖書の586ページになります。この分裂王朝時代には王様というよりもむしろ目立っておりましたのは預言者と言われる人たちの働きでありまして、今日のお話もエリシャというイスラエルの著名な預言者のお話であります。列王記の下の6章の8節からお読みいたします。アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことである。王は家臣を集めて協議し、これこれのところに陣を張ろうと言った。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を遣わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言わせた。イスラエルの王は神の人が知らせたところに人を送った。エリシャが警告したので王はそこを警戒するようになった。これは一度や二度のことではなかった。アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか私に告げなさいと言った。家臣の一人が答えた。誰も通じていません。我が主君王よ、イスラエルには預言者エリシャがいて、あなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせているのです。アラムの王は言った。行って彼がどこにいるのか見てくるのだ。私は彼を捕らえに人を送る。こうして王に彼はドタンにいるという知らせがもたらされた。王は軍馬、戦車、それに大軍をそこに差し向けた。彼らは夜中に到着し、その町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った。ああ、ご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない。私たちと共にいる者の方が、彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。アラム軍が攻め下ってきたので、エリシャが主に祈って、この異邦の民を撃って目をくらましてくださいと言うと、主はエリシャの言葉通り彼らを撃って目をくらまされた。エリシャは彼らに、これはあなたたちの行く道ではない。これはあなたたちの求める町ではない。私についてきなさい。あなたたちの探している人のところへ私が連れて行ってあげようと言って、彼らをサマリアに連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは、主よ、彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと言った。主が彼らの目を開かれ、 彼は見えるようになったが、見たのは自分たちがサマリアの真ん中にいるということであった。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに、私の父を私が撃ち殺しましょうか、撃ち殺しましょうかと言ったが、エリシャは答えた。撃ち殺してはならない。あなたは捕虜としたものを剣と弓で撃ち殺すのか。彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために大宴会を催した。彼らは食べて飲んだ後、自分たちの主君のもとに帰っていった。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかった。以上であります。大変分かりやすいお話なんですけれども、このアラムというのはですね、イスラエルの北の国で、今でいうとシリアにあたります。シリアがどこか分かりにくいと思いますが、イスラエルのちょっと北の方のところですね。今もイスラエルと戦闘状態にあります。シリアですね。シリアとかレバノンとかありますけれども、あの辺りでありますが、もうこのアラムとイスラエルというのは紀元前の、千数百年の頃から、イスラエルがあのパレスチナに、モーセによってですね、導かれてエジプトから出て、そしてヨシュアによってあの地に入った時からずっと戦争をしております。ですから昨日今日始まった戦争ではないので、今回のパレスチナ問題も、そんな簡単に解決できるものではないということはお分かりいただけると思いますが、この時、アラムは宿敵イスラエルを打ち破るべく、いろいろと策を巡らしてですね、待ち伏せ攻撃をしたり、あるいは奇襲攻撃をかけたりといたしましたけれども、もう行くところ行くところにイスラエルの軍隊が参りまして、迎え撃たれてしまう。当時の戦争は、どっちが先に攻撃するかというような戦争ですから、もう迎え撃った方が勝ちですね。準備ができている方が勝ちですから。ですからもうようやく重い荷物を抱えて着いたなと思ったらバンとやられて終わりでしたので、もうアラム軍は大変混乱いたしまして、特に王様は荒れ狂ったと書いてありますが、なんでこんなことが起こっているのかと家臣に問うたのであります。誰かスパイがいるんじゃないか、私の家臣の中に。そう思うのは当然でしょう。ところが家臣の一人が、いや誰もスパイなどおりませんと、実はあなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせている者がいると。エリシャという預言者だ。彼が、あなたがどこに行こうとしているか全部言い当てているんだ。王様は驚きまして、よし、じゃあその張本人であるエリシャを捕らえに行こうということになってですね、じいさん一人捕まえに行くんですから、ものの5人も行けば十分なんでしょうけれども、これまでの散々煮え湯を飲まされたという経緯があるので、軍馬に戦車、それに大軍をつけてですね、100人単位の軍勢をくっつけて、ドタンという町に向かわせたのであります。しかも昼間に行くと逃げられちゃいけないので、夜に行ってですね、夜中に到着したと言います。で、夜のうちにこの町をぐるっと、小さな町だったんでしょうけれども、兵隊で取り囲んで、アリの子一匹這い出る隙もないようにいたしまして、翌朝朝を早く召使いが起きて外に出てみると、なんとこの町が、アラムの軍隊に包囲されている。軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。で、この従者は、ああご主人をどうすればいいのですか、もう逃げることはできません。エリシャはどう言ったか。恐れてはならない。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多い。っていう感じですね。誰もおりませんよ。あなたと一緒にいるのはこの私しかおりません。私は剣一振り持っておりません。そして主に祈ったっていうんですね。主に祈った。 で、なんて祈ったかというと、神様どうぞ、軍隊をここに送ってくださいとか、今まで見たこともないような武器をお与えくださいと祈ったわけではなくて、主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願ったというんですね。彼というのは従者ですね。彼の目を開いて見えるようにしてください。で、主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んでいる山に満ちているのを見たというんです。それまで彼は見えなかったんですけれども、エリシャが祈ってもらって、そしてふっと周りを見渡すと、このアラブの軍勢の後ろの山にですね、火の馬と戦車がこの群がっていたというかね、大軍がいたという、まあ従者はびっくりしたと思いますがね。まあもちろんそれは本当にそこにいたということじゃないんでしょうけれども、つまり神様の軍勢がそのアラブの軍勢よりもさらに大きな強力な軍勢がそこにいるということをこの従者は見たわけであります。で、アラブの軍はしかしお構いなく攻めてまいりました。そうするとエリシャは今度は主に祈って、この異邦の民を打って目をくらましてくださいと。これなかなか面白いですね。従者には目が開くように、そして敵は目がつぶるようにと、こう祈ったわけです。そうするとこのエリシャのこと、祈りの言葉通り、アラムの全軍勢は目が見えなくなりまして、でエリシャに誘導されて、おめおめと、まあ、彼らにとっては敵であるこのイスラエルの首都ですね、サマリアというのは、そこまで連れて行かれてしまうわけです。まあそこでは、イスラエルの王がですね、これは絶好のチャンスでみんな撃ち殺しましょうかと言いましたけれども、エリシャはいや、彼は捕虜としたものだから殺しちゃいけないと、むしろパンと水を与えて帰らせなさいと、こう言いましたら、王様もじゃあというんで悪乗りして大宴会を催したと書いてあるわけですね。まあこの話はですね、まあ痛快な面白いお話ではあるんですけれども、しかし、とても重要な真理を含んでいます。それはこのエリシャとそして彼の従者の会話の中に言われている主よ、彼の目を開いて見えるようにしてくださいということでありまして、もちろんこのさっきも言いましたが、火の馬と戦車ですね、本当にそこにいたわけではないでしょうけれども、しかし、神様がもうすでにこのアラムの軍隊を打ち破るほどの軍勢を備えていておられるということをですね、エリシャはその霊の目、心の目で見ていたわけです。だから彼はその町がぐるっと取り囲まれていても一向に恐れることはなかった。慌てふためくこともありませんでした。そしてむしろ従者に対して、神様どうぞこの者も私と同じ心の目を持つことができるように、私と同じように神の助けがあるということを知ることができるようにと祈ったのであります。そうすると彼の目も開いて、この火の馬と戦車が見えたというんですね。で、この祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいという祈りをですね、した人が他にも聖書の中にはおります。それはパウロなんですね。で、今度は、新約聖書の方をちょっと開いていただきたいんですが、エフェソの信徒への手紙、まあ、新改訳ではエペソ人への手紙と呼んでおりました、エフェソの信徒への手紙というのを開いてください。新約聖書の真ん中よりちょっと後ろの方ですかね、一章です。352ページ、一章の15節から23節までです。新約聖書352ページですね。新約の352ページ、 エフェソの信徒への手紙1章の15節から23節まで、352ページです。パウロの祈りと書いてあるところですね。お読みいたします。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。この18節ですね、心の目を開いてくださるように、同じ言葉なんですね。これはタイトルにあるように、パウロが、使徒パウロがエフェソの教会の信者さんのために祈っている祈りの言葉であります。神様、どうぞエフェソの教会の信者さん、まあ私だったらですね、まあ私はいつもこの教会の皆さんのために祈っているわけでありますけれども、どうぞ病気の方が早く治るように、お仕事が祝福されるように、生活の必要が満たされるように、交通事故に遭わないように、なんかどっか神社の店先で言ってるようなことを祈っておりますね。考えてみると、無病息災、商売繁盛みたいなのを祈ってるわけですけれども、さすがに使徒パウロは違いますね。そういう祈りは一切しておりません。むしろ、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である、ちょっと、まあ、この人の文章ってくどくど長いんですけれども、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにと。まずこれ最初の祈りなんですね。神を深く知ることができるように、神を深く知ることができるようになんてお祈りしたことあります？ないでしょう、正直言って。あったらごめんなさいね、あったらごめんなさいね。まあ僕はでも、まあ牧師として反省しますね。こういうお祈りはあまりしたことがない。どうぞ私たちの教会の信者の皆さんが神を深く知ることができるように、今日から反省してこういうお祈りをしなきゃいけない。神を深く知ることができるというのは、神がどれほど偉大な方であるか、どれほど忍耐深い方であるか、またどれほど豊かな愛をお持ちであるか、またどれほど繊細な方であり、調和の取れた方であり、正しい方であり、清い方であるか。で、私たちは神を知るということをあまり積極的にやらないんですね。まあ大体分かってるつもりでいるんですよ。まあもう教会でいつも話聞いてるし、聖書も時々読んでるしですね、まあまあ神様は大体こういう人だろうと、こういう方で、人という方は変ですけれども、こういう方だろうと、もう大体もうできてますけれども、まあ、とんでもないんですね。私たちが生涯をかけて祈り求め、また人生のさまざまな経験を通して神を知る、この知るというのはですね、知識において知るということじゃないんです。経験において知るということを表しているんです。それどういうことかというとですね、皆さん楽譜ありますね、楽譜ね、ベートーベンの第九をですね、楽譜で渡されたとしますね。楽譜で オタマジャクシがこう並んでますからね、堂々堂々霊草なんとかかんとかって書いてありますよ。みんな読めるんですよ、一応学校行ってりゃね。で、まあ、楽器が何十も使いますから、それぞれ読みますね。それを読むのと、どっかの交響楽団がジャーンとやるのとどう違います？全然違うでしょ。神を知るという、この知るというのはですよ、そのジャーンを聞く方なんですよ。つまり私たちはこの聖書の中で読んだり、あるいは教会でお話を聞いたり、いろんな本を読んだりして聞くことはですね、楽譜を読むのと同じなんです。本当に神を知ったことにはならない。それはただ情報を得たというだけなんです。聞くと知るとは大違いですね。料理を作りになる方はね、料理番組をご覧になって、よ、これは美味しそうだなと思って作るでしょ。絶対テレビでやってるほど美味しくはできないんですよ。まあ私の方が美味しいという方もいるかもしれませんけれども、まずその通りいかないですね。まあ、なぜかというと、テレビで作ったものは食べられないからなんですね。食べてまあ比較してれば分かるんですけども、まあ絶対その通りにはいかないんです。神を知ることができるように、私たちがこの生涯をかけてですね、神がどれほど偉大な方であるか、私たちを創造された方がね、私たちをお救いになった方が、私たちを永遠に導かれるこの神がどれほど素晴らしい方かを知ることができるように、これを知ることができれば、まあある意味じゃ何もいらない、これが全てだから、まずこの神を知ることができるようにとパウロは祈ったんですね。そしてその次に、心の目を開いてくださるようにとなったんです。心の目を開いてください、心の目を開いてくださるように。まあ心の目がね、閉じてるっていうんですね、見えてないっていうんですよ。肉の目はよパッチリ開いて、まあ細い人もいますが、私ですけども、まあ見えてる、ね、見え方は間違いありますよ。だけども見えてるんですね、同じものが見えてるわけでしょ、私たち。だから心の目は見えてない。心の目が開いて何を見てほしいか、神の招きによってどのような希望が与えられているか、神の招きによってどのような希望が、神が招いてくださって、私たちは神の招きによって救われたんですね。神の招きによって罪は許されて、神が招いてくださった、神の子となるように招いてくださった。この招きによって私たちがどんなに素晴らしい希望が与えられているか、将来の希望が、永遠の希望が与えられているか、まずそれを心の目で見てほしい。それを見てないっていうんですよ。また聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださる。聖なる者たち、神に招かれて救われたこの聖なる者たちにが受け継ぐものがあるというんですね。やがて私たちは受け継ぐものがある。いや神様、そのやがて受け継ぐものよりも親から何か受け継ぎたいとか、ね、どっか遠いおじさんが死んで遺産が転がり込んでこないかとかですね、まあ、目で見える形の受け継ぐものが我々欲しいわけですよ。そういうものの高というか、そういうものの輝きに惹かれるわけですね。でも私たちが見るべきものはそんなものじゃない。私たちの心の目が開かれて、そして与えられるべき、受け継ぐべきものは、もうこの目で見える、手で触れられるものの素晴らしさをもう隠してしまう、ものすごい輝きに満ちているものだということを心の目で見えるように祈ったんですね。そしてまた、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、これを心の目で見ることができる。これはまさにさっき最初に読んだね、エリシャのお話ですよ。エリシャは彼のために備えられた火の馬を、戦車を見ていたんです。彼のために与えられている神の力を この絶大な力を見ていたんですね、心の目で。でも彼と一緒にいた従者は見なかった。私たちはどうだろうか、ね、私たちに働いていてくださるこの神の力、どれほど偉大なものか、強いものか、本当に信じているか、本当に知っているか、見ているか。いや、そんな霊の目で見えるようなものじゃなくて、肉の目で見えるものを見せてくれと、与えてくれといつも求めてるじゃないですか、ね、手で触れられるものを、耳で聞こえるものを、目で見えるものを、そういう結果をどうぞ与えてくださいと我々いつも願ってるんですよ。でもパウロはそんなことは願わなかった。そんなことを願っていたら、いつまでたってもそのことを願い続けなきゃいけない。いつまでたっても何かあるたびに恐れをおじまどわなきゃいけない。私たちが見るべきものはそんなものじゃない。いや、すでに私たちに与えられている力は、なんとあのキリストを死者の中から復活させた力である。天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権勢、主権の上に置かれたあの力である。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力が、キリストを信じるすべてのものに与えられているっていう約束ですから。でもそれを見ることができなければ、それを信じることができなければ、私たちはいつも恐れてしまう。目に見える世界とね、目に見えない世界というのがありましてね。で、まあ、目に見えない世界の話なんかするとですね、何をそんなバカなことをというふうに言う人もいるわけですよ。ところがですね、人間はどんなに科学的な人でもね、目に見えない世界に動かされている。目に見えない世界がその人の人生を支配しているんです。これは確かなことです。例えば自分の将来、目に見えない、自分がどう、これからどういうふうに生きていくのか、目に見えないでしょ。でも目に見えないこの将来に我々は不安を感じたりする。それで恐れるんです。私たちがどう評価されているか、これも目に見えないものですが、そのことによってまた自分が不安に陥るんです。目に見えないものでしょう。まあ変な話だとですね、そのたたりだとか呪いだとかね、そういうものもそうですね。まあ日本人はそういうもの好きですから。目に見えないものですよ、ね、霊的なものとか悪霊とか、そういうのも好きですね。目に見えないものが実は私たちの人生を大きく支配しています。そしてほとんどの場合、この目に見えないものはマイナスに作用しているんです。負の力です、一般的にはね。目に見えないものから私たちは良いことを、また良い力をもらえないんです。それは人間の中にある罪の支配の結果です。しかしイエス・キリストによって罪から解放されたものは、この負の力、マイナスの力から解放されています。ですからキリストを信じる者にとって目に見えない世界は、これは全て神の領域なんですね。神の支配している領域です。過去も現在も未来も、すべて私たちの目に見えない世界は神の支配しておられる世界であり、その神は私たちを作り、私たちを救われた神ですから、その神が支配しておられる世界に悪いものがあろうはずがないんですよ。だから私たちの心の目が開かれるように、エリシャもそしてパウロも祈ったんです。私たちはね、無意識のうちにですね、心の目を閉ざすんですよ。心の目を閉ざすんです。それはなぜかというと、長い間この心の目が見てきたものが暗くてマイナスで弱いものだからなんです。目をつぶって 考えてみると、良くない記憶や、ね、また良くない未来が見えるんです。良くない人の言葉が聞こえてくるんですね。だから私たちは無意識のうちに見えないものにから離れて、見えるもの見えるものを追いかける。でも神を信じて神に救われたものはもうすでにこの見えない世界に恐れる必要はないんです。見えない世界はむしろ私たちを助ける世界なんです。見えない世界には私たちの希望があり、見えない世界には私たちの受け私たちはお祈りするときどうしますか。目をつぶるんですよ。目をつぶるんです、ね、目を開けてお祈りしてもね、まあ、悪いとは言いませんけれどね、綺麗なものを見てりゃいいですけど、街のど真ん中で人混み見ながらお祈りするっていう勇気はなかなかないですね。で目をつぶるんですよ。肉の目をつぶったときに私たちは自然に心の目を開くんです。そしてそこに神様が約束しておられる栄光を見るんです。神様の力を見るんです。神の軍勢を見るんですね。そうすれば私たちがどんな問題にぶち当たってもですね、そこで恐れることはないんです。そこで応じ惑う必要はないんです。私たちが恐れ惑ったときにまず何をすべきか、肉の目を閉じることなんです。そして心の目を開いてください。主よ、どうぞ私の心の目を開いてください。私に与えられているあなたの約束、いや私と共におられるあなたの素晴らしさをどうぞ教えてください。心の目を開いてそれを見せてください。その時に私たちは違う世界が見える。次に目を開けた時ね。だから今日から私たちは祈りを変えなきゃいけないんです、ね、見えるもの、触れるもの、数えられるものではなくて、見えないもの、触れられないもの、変えられないもの、そういうものがまず確信を持って私たちが悟ることができるように、それを祈る、ね、それから他のものを祈り始めたらいいです。エリシャが祈り、パウロが祈り、そして私たちも今その祈りを与えられているわけであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは目に見える私たちが感じることのできるこの世界に生きております。見えるもの、触れるもの、聞こえるものが全てであって、目に見えないものに何の真理があろうかと、むしろ恐れてまいりました。しかしよ、あなたは無から有を作られた。私たちを存在させられました。そしてまた私たちを救い、私たちを永遠に導いてくださるお方。しかしあなたの姿を肉の目で見ることはできません。あなたの素晴らしさを肉の耳で聞くことはできません。あなたの力を肉の手で確かめることはできません。主よ、ただ私たちの霊の目が開き、霊の耳が開き、そして霊の手が触れなければあなたの素晴らしさを知ることはできません。神様、どうぞ私たちを、そして私たちの祈りを変えてください。どうぞ私たちの心を開いて、心の目を開いて悟らせてください。神様、
御子イエス・キリストを死からよみがえらせたその力が私たち一人一人にも与えられているということを確信させてください。神様、私たちが直面しております一つ一つの問題、私たちは確かにあのドタンのエリシャと従者のように取り囲まれております。八方塞がり、どこから抜け出してよいのか、どうして救われるのか、おじまどっております。どうぞ心の目を開いてください。死を開けとおっしゃってください。そして私たちに与えられているあなたの万軍を見せてください。主よ、愛する兄弟姉妹一人一人の霊の目を、心の目を開いてください。そして私たちに与えられている希望を、また受け継ぐべき修行を見せてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。心の目を開いてくださいと祈りましょう。神様、感謝をいたします。私たちの本当に間違った姿勢をあなたが正してくださるように、肉の目を閉じて、肉の耳を閉じて、神様、ただただ霊の目を開いてあなたを見ることができるように、あなたの力を見ることができるように、そばに立ってまた私たちをしっかりと抱き留めておられるキリストの御腕を見ることができるように、また私たちのために泣いてくださる主の涙を見ることができるように、神様、どうぞ愛する方々一人一人の本当にその信仰の戦いの真ん中で心の目を開けとおっしゃってください。神様、恐れるなとおっしゃってください。愛する方々一人一人をどうぞお守りください。イエス・キリストの御名に。